OBS ラジオ1スタ火曜日です。
時刻は10時11分です。今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題あれこれ伺っていきます。対馬さんお久しぶりです。おはようございます。
お久しぶりです。おはようございます。
先に行っちゃったもんで、お久しぶりが先に来ちゃいました。はい、
前もね一回コンビをね、
そうですね、だから1年空いてまたお会いして共に番組をお送りするっていう形ですけども、はい、どうですか対馬先生、この1年の中で大きく変わりはありましたか。
結構大きい、
はい、
大きい変化ありましたね。
はい、どうしたんですか
ちょっとね痩せ出した。
ちょっと
ねあの、はい、足悪かったのよ。
あ、そうなんですね。うん、
足悪かったのがやっと良くなった。
そっか、やっぱり痩せるといいことがいっぱいありますね。
うん、だから走れるなって、
はい、運動とかされてるんですか。
うん、バシバシ今テニス行ってる、はい、テニス行ってるし、だから筋トレ、筋トレかなりやってる。
筋トレって言いますよ ね、筋肉がつくと基礎代謝が上がる、上がって痩せやすくなる。
静岡さんもやってるじゃ
ない。あ、私そうです、筋肉トレーニングを。
静岡さんこれ以上痩せるとこないですよね。
いや、私は総量を増やそうと思っていて、はい、
筋肉を増やして、
うん、そうなんですよ、
ムキムキになろうと。
やっぱり代謝とか運動することって重要ですよね。
そうです、そうです、
うん、
いや、なんか久しぶりに対馬先生とお会いして、はい、ちょっと僕が1年前にお会いした時と雰囲気が少し変わってらっしゃるので、うん、そういうことかと思ってですね。
逆三角形かな、
はい、
こうマッチョな感じ、うん、
いいですね。
肩のあたりですかね。
そうそうそう、
好きです。
さて今月のテーマなんですけども、はい、新入社員です。
はい、
20代の男性からの相談です。
はい、じゃあ私から相談ごとお話しします。今年の4月から新卒である会社に入りました。研修もあと少しで終わりです。研修は初めてのことが多く、正直きつかったとの思いが強いです。でも一服の清涼剤と言うべきか、いい出会いがありました。
うん、
それは同期入社の A 子さん加盟ですねとの出会いです。まあ、A 子さんって人はあまりいないですけどね、ごめんなさい。まだ付き合い始めたばかりですが、将来はなんて考えています。ところが先日上司から、うちの会社は社内恋愛禁止だからと言われました。バレたのかなと一瞬ぎっくりとしましたが、家に帰って考えてみると、そもそも社内恋愛禁止なんてナンセンスだと思いました。
うん、
自分が会社の社風を変えてやろうと思う気持ちもあるのですが、小心者ゆえ上司の言葉も気になります。どうしたもんでしょうかっていただいてるんですけど、まあ社内恋愛禁止とかよく聞きますよね。
うん、少なくはないかもしれませんね。
でもほらアイドルとかもそうですし、若い世代に恋愛禁止っていうのも無理や限界がありますよね。恋はほらするものじゃなくて落ちるものだから。
あのすごい笑顔で言うので、
はい、
恋愛っていうのはすごく個人的な問題だと私も思います。うん、個人的な問題にまで会社に指図されるいわれはないのかなって感じるんですけども、対馬先生こんな時どうなるんでしょうか。
うん、まあ2人ともね社内恋愛禁止にちょっとね、はい、反発を持たれてるみたいですね。
そうですね、
確かにね、そのね、社内恋愛規定は業務と直接関係はないですよと。
はい。
それで、しかもね、人格権の侵害って言ってね、だから無効なんだと。こういうね、うん、会社のルールを作ってもダメだよっていう見解あってね、それね、堂々とね、おっしゃってる弁護士さんも実もいるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。ただ、弁護士のレベルですね。
うん。
学者さんではあんまりいないっていうね。ただね、例えばね、労働者の髪の毛の色とかね、それとか、容姿とか、服装とか、うん、人の人格が自由に関わる問題っていうのはね、
はい、
その企業の円滑の運営に必要であってね、かつ合理的な範囲内でのみ制約できるというのが大体一般的なんですよね。
うん、
大阪市とかで結構争われてるね、ひげが禁止とかね。
はい、
だけど、まあ、あんまりなんていうか合理的か否かっていうのはやっぱりこう具体的に判断するっていうのが媒体の流れなんですよね。
ちなみにそのどういうことなんですか、その合理的だったりとか、うん、詳しくお願いします。
あのね、リスナーの方でね、
はい、
まあね、まあ、こんな経験したことがある方いらっしゃるかどうか分からないんですけどね、
はい、
まあ、営業マンでね、
はい、
営業先に行きました。じゃあね、そこは社内恋愛 OK なんですよ。
うんうんうん、
はい、ところがね、行ったら社内でねイチャついてるカップルがいるんですよ。その時に もう身の置きどころがなくなってしまうとかね。
まずやっぱり考えるのは、ここはどういう風紀をしてるんだろうと思いますよね。
そうですよね。
少し引いてしまうかもしれません。
うん、だからね、その社内恋愛を禁止するにもね、理由があるんですよね。
うん、
まあ今言った、例えば今言ったね、その社内のイチャつきカップルとかね。
はい、
でね、もっと深刻なのが、うん、別れた場合のね、職場の雰囲気。
これですね。わかる。
ありますよね。 あの二人別れたらしいよって周りも気遣いますもんね。そうそう、うん、
さらにね、愛憎劇とかね、
はい、
あ、怖い怖い、
修羅場、もう社内がそういう風になっちゃう可能性もあるんですよね。
ありますね。
あるある、
うん、またね、恋愛というのはね、双方が互いにその、はい、一目惚れのようにね、うん、一瞬で恋に落ちる、
はい、
まあ、さっきねありましたけどね、
うん、落ちちゃう、
まあ、そういうのは、まあ、ないわけではないでしょうけど、実際はですね、だいたいアプローチですよね、
はい、
ところがね、このアプローチっていうのが、これが厄介な、これね、セクハラとかパワハラになる。
ああ、確かに嫌だったりしますもんね。お互い好きだったらいいけど、嫌な人からめっちゃアピールされたら嫌じゃないですか。
うん、
ね、
特に上司からとかね、
はい、あ、そっか、断りづらかったりしますもんね。
上司が独身でね、はい、新入社員の女の子待ってるわけですよ、うんう
ん、あらあら、可愛い子が入ってきた
みたいな。
え、津島先生は社内恋愛は否定的ですか？う
ん、いや、それはね、誤解なんですよ、
うんうんうん。
だってやっぱり社内恋愛とかあんまり気にするとね、出会いなくなっちゃうでしょ。
はい。
しかもね、その歴史的に考えたらね、
はい、
この社内恋愛がね、合法っていうかね、うん、普通だった時代があるんですよ。でね、意外かもしれないんですけどね、
はい、
あの大正デモクラシーの時代。この時ね、初めてね、職業婦人、ちょっと古い言い方ですけどね、うんうんうん、まあ、キャリアウーマンですよね、
はい、
そういうのが登場した時代に ね、恋愛結婚っていうのがね、流行るんですよ。でね、その都会においてそのスーツを着こなす女性の社会性ともにね、
はい、
それまでお見合いしかなかった社会でね、
そか、
職場で素敵な男性と出会い結婚するっていうのがね、かっこよかったんですよ。
そうなんだ、その時代にじゃあお見合いから恋愛へと結婚の形が変わっていったんですね、
う
ん、
で、ただまあその後戦争があるので、
あ、はい、
で戦争が終わってね、ある程度みんなちょっとこう、まあ、ある程度豊かになってきたんじゃない、はい、その高度経済成長期ですね、
はい、
この頃ね、会社がね、うん、社員の生活の面倒を見るという考えがね、
うん、
普通だったんですよ。だからね、職場での男女の出会い当たり前。
うーん、
そっか。
しかもね、当時は現在よりも長時間労働でしょ、
はい、
男女の出会いが少ないわけでしょ。だけど逆にね、同じ職場にいたら、
うん、
隣の机ですよ。
うん、
長いんですよね、
うんうん、
そしたら、まあ、お互いを知り合うことも多かったですね、
うん、
そうですよね、うん、ちょっと辛い時とかに大丈夫かなんていうね、声かけ合ったりとかね、うん、
あ、いいですね、うん、先輩から声かけられたらグッとくるかもしれません
ね、うん、あ、静川さん、そうなんだ。
まあ、だからね、まあ、簡単に言えばですね、まあ、社内恋愛っていうのをね、
はい、
一律に禁止するのはダメだけどね、
ええ、
静川さん笑わない。
いけなさん静川さん、グッドそうかもしれないって言われて、まあ、まあ、何事もなかったから進んでいく。
まあ、社内恋愛をね、はい、一律にこう禁止するのはダメだろうと、
うんうん、
だけどね、はい、一定の弊害がある場合にはこれを禁止する規定を設けてもいいのかなっていうのが、ええ、まあ、スタンダードかなですね。
で、話戻して、今回の相談者の場合はどうでしょうか。
うん、まずね、社内においてね、
はい、
こうラブラブな態度、
もうイチャつきはダメですね。
そんなね、振る舞いをするのはこれはご法度でしょ、ダメでしょうね、で会社から外に出た場合ですよ、
はい、
だけどね、会社から一歩出たら OK じゃないんですよ。
お、
会社から外に出てもその会社の社員として行動していると他の人が見られる場合も同じように考えていかんですよね。でこのようなね、ご法度に触れた場合についてはやっぱり合理的な範囲内でペナルティが与えられても仕方がないかなっていう
ことですね、うん、例えば営業活動をしているとかで見られた時はちょっとペナルティがあるかなっていう感じなんです ね、プライベート感があれば、お互いにスーツ、いつもスーツだけど、スーツじゃないとかであれば OK だけど、
まあ、非バンド非ですよね。
あ、
そうですね。もしですよ、上司にバレちゃったという場合はどうなるんですかね。
あのね、まずね、同僚と恋愛をしていること自体をね、
はい、
咎めることはできないと思うんですよね、はい、これ人格権の問題ですからね、
は
い、であくまでね、先ほどこう述べた弊害が生じた場合がペナルティの対象となるんですよね、
はい、
でね、難しいのはね、その別れた時ですよね。
ここですよ、
うん、
ここ
で、ね、これね、恋愛を始めた時にね、
うん、
別れる時のことを考えるってなかなか困難でしょ。
そうですね、
はい、
だけどもね、これはね、あらかじめね、用意しとかなきゃいけないんです、
うん、どうすればいいんですか、
うん、
これね、意外と簡単なんですよ、
はい、
必ずね、こういう時ね、うん、先人の知恵を借りるんですよ、ね、
うんうんうん、
でね、日本人のね、離婚率が低いと皆さん思われてるでしょ、
はい、
まあ、今はそんなにも低くはないんですけども、昔本当に低かったんですよ、うん、 で、なんで低かったのかって言ったらですね、うん、仲人がいたからなんですよ。
ああ昔はよくね仲人さん立ててましたもんね、
うん、それでね、うん、その仲人さんっていうのがただ単に紹介するではなくてですね、はい、婚姻中その夫婦に問題が生じた時にね、はい、仲人さんが相談に応じてたんですよ。ここでね大抵の問題解決してたんですよ、
うん、
だからねこれをちょっとね応用するわけ、
はい、
まずねそのカップルの共通の、うん、カップルいますよね、
はい、
じゃカップルの共通の友人でこう分別のついたカップルを見つけるんですよ。
うん、もうあれですね付き合ってちょっと落ち着いてきた3年ぐらい経ったようなお二人みたいな方がいいですね。そうそうそう、
ここでね、うん、何かとねいろんな相談乗るわけ、これどうでしょうかとかですね、
はい、
そういう関係を作っとったら仲裁に入ってもらいやすいんですよね。
うんうんうん、
そっか、
うん、それでね仮に別れるじゃないですか、
はい、
先輩もうダメですよ先輩ダメですよみたいな感じでね、はい、そういう場合でもねどのようにその互いに接すればいいか、
はい、
というのもねアドバイス個別具体的なアドバイス結構くれるんですよね、これねぜひともこれ参考にしていただきたいですね。
やっぱり先輩に聞くですねその道の。
そうです
ね、だから鈴川さんもし今恋愛で社内恋愛して、うん、もし別れそうになったら社内恋愛で別れた経験のある先輩いるでしょ聞く、ね、それいいですよね。
まあそうですね、
そうですね、
もう今のが私の今言ったことを全てのまとめですね、
はい、けどそれこそ本当にあのお互いのことと仲がいいお互いだから、彼氏彼女と両方と仲がいい人、はい、友人が一人いるだけで中立的な意見で、ま、こう綺麗に喧嘩とかも丸く収まりやすくなりますよね。
そうです
そうそうそういうことなのね。だからねこう恋愛ってね2人だけのものっていうのあまり考えない方がいい、はい、
うーん
秘密もね秘密で付き合ってるっていうのもなんか楽しいかもしれんけど意外とオープンにするのもうまくいくことの方が多いですね。
ああそうですね、うん、会社内の場合だと周りから気を使われるのが嫌だからこそ隠すっていうパターンもあるんでしょうけども、うん、まあある程度例えば結婚に踏み切ってからとなるとまた話は別なのかもしれませんね、は
い、うん、うん
一つ勉強になりました、うん、私の将来に向けても、
はい、本当だ
津島先生こんな時どうなるの。この時間はつくみの津普通の島つくみ、津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。津島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい